ったんですね。4章の38節から、列王記下の4章の38節から4章1節までの箇所です。まあ、前に話したように、エリシャは、霊的な成熟を示し、そしてこれに対して預言者の友柄は、霊的な未熟を表したのです。第一番目の霊として、彼らは、肉的な考えによって支配されていたのです。結局、自分の思っていること、感じていることは大切だと思ったのです。そして、この第二番目の霊を通して見ることができるのは、すなわちこの預言者の友柄は、肉的な考えだけじゃなくて、彼らは肉的な心を持っていたのです。38節、エリシャがギルガルに帰ってきたとき、この地に飢饉があった。預言者の友が彼の前に座っていたので、彼は若い者に命じた。大きな釜を火にかけ、預言者の友がのために煮物を作りなさい。彼らの一人が食場の草を摘みに、野に出て行くと、野生のつる草を見つけたので、そのつるから野菜の売りを前かけにいっぱい取って帰ってきた。そして彼は煮物の釜の中にそれを切り込んだ。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。彼らは皆に食べさせようとしてこれを雇った。皆がその煮物を口にするや叫んでいった。神の人よ、釜の中に毒が入っています。彼らが食べることができなかった。エリシャは言った。では、麦粉を持ってきなさい。彼らはそれを釜に投げ入れて言った。これをよそって、この人たちに食べさせなさい。その時にはもう、釜の中には悪いものはなくなっていった。まあ、預言者の友柄は何を習わなければならなかったなのでしょうか。彼らは死よりも強い力を知らされようとしていました。また彼らは未来の方針のためにこの蘇るの力、主ご自身の力が必要だったのです。今読んだ、まあ、物語を見ると預言者の友柄が己の命を見てそれが役に立たないことを知り、いかにして死を避けたかがよくわかります。38節を読むと、預言者の友柄がエリシャの前に座していたとあります。まあ、彼らは未来の準備を整えるためにエリシャから学んでいました。ルカ伝に書かれているベタニアのマリアも、主イエス様の御前に座り、イエス様の話に耳を傾けたと書かれています。まあ、これはエリシャに対する預言者の友柄の関係と同じものでした。とにかくイエス様の御前に座り、耳を傾けることはイエス様ご自身がご自身の栄光を表される道そのものです。もしイエス様の前に我々が静かに座るならば、イエス様の栄光が現れるばかりでなく、私たちの哀れな様もあらわになれます。まあ、ヤコブの井戸の罪ある女の場合も同じでした。ここに現れたのは、主イエス様の大いなるご栄光ばかりでなく、大きな罪もあらわにされたのです。ヨハネ伝4章ちょっと見てみましょうか。新約聖書の163ページです。163ページ。4章の16節です。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。 女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた、私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が五人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。まあ、ここで何という大きな罪、わがままがあらわにされたのでしょう。ところで、またいかに大きな主のご栄光が現れたことでしょう。彼女は、イエス様を信じ、受け入れ、イエス様を紹介するものとなり、彼女の証を通して多くの人々は導かれ、イエス様を知るようになったのです。預言者の友柄とエリシャの場合もこれと同じでした。当時、国に危険がありました。エリシャはその地に危険があるのを知っており、まあ、しもべに大きな釜を火にかけ、預言者の友柄のために煮物を作りなさいと言いました。けど死が釜の中に入ってたんです。預言者の友柄の間に死がやってまいりました。どうしてでしょうか。良いものと悪いものの区別がわからず、何もかも持ってきて釜の中に入れたからです。まあ、預言者の友柄は将来の奉仕の準備をしました。その中で最も大切なことは区別することであることを学ばなければならなかったのです。まあ、預言者たちはいつも困難と苦しみのうちに生活した人々だったんです。主の御心からイスラエルの民が離れたとき、預言者たちが出てきたのです。まあ、このようなときに起こる預言者の使命は死と命を区別することでした。ノリあるいは野生のウリは本当のウリのように見えますけど、その中には毒があります。まあ、悪魔の目的は至るところに死と毒をもたらすものです。まあ、今日も善と悪、死と命がしばしば一緒になっています。まあ、これはここで書かれている死の鍋を意味しているに他ならない。今日、霊的な区別は絶対に必要です。私たちの霊的な命には何が必要であり、また何がいけないか、その区別を知らなければいけません。まあ、私たちは人間や人間の言葉によらず、主の御言葉によって生活しなければならない。聖書に頼らないものは必ず損します。まあ、私たちは主イエス様なしにイエス様の御前がいるの力で生活することはできません。私たちが主イエス様から離れて行うことすべては新しい命にとって毒なんです。したがってエリシャはその鍋に粉を入れました。この粉は言うまでもなくイエス様を象徴するものでした。もしイエス様が死の中に入るならば死は逃げ去り、毒はもはや効かなくなります。我々人間が持っているのは死と毒であり、イエス様が持っているのは救いと命です。もしイエス様が我々のうつろと貧困のうちに入ったなら、そこに蘇るの力を現れます。まあ、今までに私たちは預言者の友柄の霊的未熟を見てきました。未熟とは、彼らの肉的な考えによって、また彼らの肉的な心によって現れたのです。まあ、三番目、彼らの肉的な意志によって現れたのです。 もう一回六章見てみましょうか。前に読まれました箇所ですけれども、六章、六章の一節から587ページです。預言者の友柄がエリシャに、ご覧の通り、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこから命一本ずつ材木を切り出して、そこに私たちの住むところを作りましょう。と言うとエリシャは行けなさいと言った。するとその一人が、あなたもどうか思い切って、しもべたちと一緒に行ってくださいと言ったので、エリシャは、では私も行こうと言って、カラと一緒に出かけた。カラはヨルダン川に着くと木を切り倒した。一人が材木を倒していると、斧の頭を水の中に落としてしまった。カラは叫んでいった。ああ、我が主よ。あれは狩り物です。神の人は言った。どこに落としたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切って、そこに投げ込み、穴の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。まあ一節、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりました。まあ預言者の友柄は、まあ、預言者の学校を大きくしようと思いました。まあ、これは別に悪いことじゃないんです。彼らは斧を手に取り、木を切るに行きました。そのうちの、まあ、一人の斧の頭が水の中に落ちてしまったんです。まあ、どこで落ちたかと言いますと、死の川、ヨルダン川に落ちてしまったんです。この預言者の友柄はこの出来事を通して一体何を学んだなのでしょうか。斧は何を意味しているのでしょうか。斧は、まあ、力、またエネルギーのシンボル、象徴であります。斧を水の中に落とした男は、絵だけを持ってそこに立っています。まあ、力、エネルギーは突然ダメになってしまったんです。ここには良い意図と良い目的があったんですけど、そのための働きは人間の力、自分の力でなされました。もし主に対する奉仕を人間の力であろうと思う人がいると、その人は遅かれ早かれ敗北に終わってしまいます。あらゆる努力は死で終わります。斧の頭はヨルダン川に。よくどまっています。もし私たちが主のために奉仕を人間の力でやすならば災いです。なぜならばその結果は身ではなく死であるからです。けどそれで終わりではありませんでした。斧の頭を死の川、ヨルダン川から再び取り出し、今度はもはや人間の力ではなく蘇るの力を持って奉仕を終わることができたのです。もし私たちが主のために奉仕するならば、私たちはどうしても蘇るの力が必要です。自分の持っている力がダメになることを結局経験しなければならない。肉の力はヨルダン川に沈み込んでしまった。我々の肉の力を死の川、ヨルダン川に沈めなければいけない。そうすれば、我々はよみがえるの力を経験することができます。まあ、私たちは誰に似てるなのでしょうか。誰と同じなのでしょうか。エリシャでしょうか。それとも、預言者の友柄なのでしょうか。私たちはエリシャの生活を、まあ、少し見てきました。このエリシャという預言者は、蘇るの力を自分のものとしていたのです。 エリシャの生活により蘇るの力が